お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第一ヨハネの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一ヨハネの手紙3章14節から19節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一ヨハネ3章の学びをしていますが、3章の14節。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。それは兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっているのです。マギー博士はご自分の経験から、主にある兄弟姉妹との出会いと交わりを次のように述べています。私がミニストリーで経験した最も素晴らしいことの一つは、国中を隅々まで旅行して、多くの場所のカンファレンスで話をさせていただき、多くの素晴らしい信者の方たちにお会いしたことです。東海岸に行った時のことを思い出します。私はとても孤独に感じました。その時には家内が一緒ではなかったので、とても寂しく感じていました。あるレストランに入っていって、ウェイトレスさんに注文をすると、隣のテーブルに座っていた男性が突然立ち上がって、私のところに来て言いました。マギー博士じゃありませんか。ここでお目にかかるとは思いませんでしたよ。私は実際に博士にお目にかかったことはないんですが、ラジオで番組を聞いています。一緒に座らせていただいてもよろしいでしょうか。そして彼は同じテーブルに座り、私は彼ととても素晴らしい交わりの時を持ちました。初めて出会った私たちはどのようにして素晴らしい交わりを持つことができたのでしょうか。それは私たちが共に神様の子供だったからです。彼は私がその地域で話をすることすら知らなかったのですが、その集会について話した後、彼は奥さんを連れて集会に来てくれました。礼拝の後、私たちはお茶を飲みに行きました。彼がその時の支払いをしてくれたことをお話しすべきかもしれません。そのことは私にとって彼が本当の兄弟であることの証でした。ですからミニストリーをしていること、そして全国の素晴らしいクリスチャンに会うことはなかなか素晴らしいことです。また別の時には私はフロリダのゴルフコースにいました。私たちのグループの前にはあるご夫婦がいて、ずいぶんゆっくりと動いていました。私は一度彼らがあまりゆっくりなので彼らに怒鳴ったほどでした。私たちがやっと彼らがプレーしていた場所に来た時、ご主人が私の顔を見て言いました。いや、マギー博士じゃありませんか。ここでプレーしておられたなんて知りませんでしたよ。フロリダに来ておられたことさえ知らなかったな。私たちを急がせようとしたのはあなただったんですか。私がそうだと認めたとき彼は言いました。正直に言いますと、私は医者にかかっているんです。ちょっと具合が良くないので、ゆっくりプレーしないとならないんですよ。そこで私は自分がとても失礼で、ぶっきらぼうで、彼を急がせようとしたことをその人に謝らなければなりませんでした。その後私たちはただ素晴らしい交わりの時を持ちました。その後私たち二人組が彼と奥さんに加わって一緒にゴルフをしました。私たちがあまりにもおしゃべりに夢中になったので、今度は私たちの後から来ていた4人組に、早くしろと怒鳴られたほどでした。ここでも、それまで彼らに会ったことはありませんでしたが、 彼らが主にある兄弟姉妹だと分かって、私たちは一緒に楽しい交わりを持ちました。ヨハネが話しているのは、主にある兄弟姉妹たちのこのような交わりのことなのです。あなたは主にある兄弟姉妹を愛しておられるでしょうか。たとえ初めて会った人であっても、キリストのご人格の周りで集まり、キリストについて話をするとき、その人たちはあなたの兄弟姉妹なのです。またここには、愛さない者は死のうちにとどまっているのですと書かれています。残念ながら、神様の子供たちを全く気にかけていないように見える人たちがいます。しかし私たちは、神様の子供たちを気にかけ、愛さなければなりません。私はいつでも、聖書カンファレンスのツアーを楽しみにしています。なぜならそこで会う多くの人たちは、私がそれまで一度も会ったことのない人たちであるにもかかわらず、それでも私たちはその間、最高に素晴らしい交わりを持つことができるからです。なぜなら私たちは共に、主にある兄弟姉妹でお互いを愛しているからです。そしてそのことは、私たちの救いの証拠でもあります。あなたの心に関する限り、それ以上に偉大な証拠は他にはありません。第一ヨハネ三章の十五節。兄弟を憎む者は皆人殺しです。言うまでもなく、誰でも人を殺す者のうちに、永遠の命がとどまっていることはないのです。兄弟を憎む者は皆人殺しですと書かれていますが、ここでもヨハネは主イエスが言われたことを引用しているのです。マタイの福音書5章の21節から22節で、主イエスは次のように言われました。昔の人々に、人を殺してはならない。人を殺す者は裁きを受けなければならない。と言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。兄弟に向かって腹を立てる者は、誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは、最高議会に引き渡されます。また、バカ者というようなものは、燃えるゲヘナに投げ込まれます。主イエスのこれらの言葉は非常に強烈な言葉です。もしあなたの心の中に自分の兄弟に対する憎しみがあるなら、それはあなたが人殺しであることを意味しているのだ、と主イエスは言われました。妬みと嫉妬は憎しみにつながり、憎しみは殺人です。この基準によれば、牢屋の中よりも牢屋の外にもっと多くの人殺しがいることになります。この箇所は、実際の人殺しは救われることはできないと教えてはいないことにお気づきだと思います。キリストはすべての罪の代価を支払われました。他の人の命を奪ったという罪の代価でさえもです。でも人が救われるとき、その人はもはや憎しみの中に生きることはなくなるのです。この区分の中でヨハネが強調しているのは、信者の二つの性質のことであるということを思い出してください。あなたが神様の子供になった時でも、古い性質を全く片付けてしまえるわけではありません。かえってあなたは、古い性質と新しい性質という二つの性質を持つようになります。 私たちはここまで新しい性質だけが神様を喜ばせることができるということを見てきました。生まれたままの状態にある人間は神様を喜ばせることはできません。肉的な心には神様に対する敵意しかありません。だからこそ信者として私たちは祈りたいと思うときと祈りたくないと思うときがあるのです。次のように歌っている賛美歌があります。主よ、私は迷いやすいものです。神様の愛から離れやすいものです。誰かがこの賛美歌の歌詞を次のように変えました。主よ、私はあなたを心から礼拝したいのです。私はあなたを愛し仕えたいのです。信者にとってはどちらが本当の姿でしょうか。迷いやすい姿でしょうか。それとも心から礼拝したいという姿でしょうか。クリスチャンにとっては実はこの両方ともが本当の姿なのです。私は自分には迷いやすい性質があることに気づかされます。また同時に私にはもう一つの神様を心から礼拝したいという性質もあることに気づいていますとマギー博士は述べています。第一ヨハネ三章の16節。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。それによって私たちに愛が分かったのですと書かれています。神様は私たちをどのように愛されるのでしょうか。ここにはキリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりましたと書かれています。これが私たちの前に置かれた愛の基準なのです。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきですと書かれています。さてあなたについてはわかりませんが、私は自分の人生の中でまだそのレベルには達してはいません。あなたはあなたのために命の危険を冒してくれる人を何人知っておられるでしょうか。また私たちのうちの何人の者が他の誰かのために進んで命の危険を冒すでしょうか。私が癌にかかって具合が悪くなったとき、幾人かの人たちから、自分は喜んであなたの癌を引き受けてあげたいという手紙をもらって感動したのを覚えています。彼らは私に5年計画のスルーザバイブルのラジオ番組の録音を最後まで完了できるように祈ってくれました。私はそこまで私のことを気にかけてくれる人はそれまで一人も知りませんでした。もちろんその人たちにはそうすることはできないということは認めます。誰かが病気になるときにはそれぞれが自分の重荷を負わなければならないからです。彼らは私の病気を引き受けることまではできませんでしたが、彼らが進んでそうしてもよいと言ってくれた気持ちが私の心に大きな感動を与えました。神様がご自分の御子を私たちのために死ぬためにお与えになったこと、これが神様の私たちを愛しておられることの本当の証拠です。これが神様の愛の基準です。主イエスは私たちの愛の模範です。そしてヨハネは、だからこそ私たちは兄弟のために喜んで自分の命を捨てなければならないというのです。 その高いレベルに達するまでは、私たちは兄弟に対して、私たちが持っていなければならない愛を完全には示してはいないのです。さて、ではこの愛にどのようにして達することができるのでしょうか。第一ヨハネ3章の17節。世の富を持ちながら、兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょう。ヨハネは、愛は感傷的なものではなく、行動の中に現れるものだと述べています。ヤコブもまた、このことについて、自分の書簡の中で多くのことを述べています。ヤコブ書2章の15節から16節にはこのように書かれています。もし兄弟、また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食物にも事欠いているようなときに、あなた方のうち誰かがその人たちに、安心して行きなさい。暖かになり、十分に食べなさい。と言っても、もし体に必要なものを与えないなら、何の役に立つでしょう。何かを必要としている兄弟姉妹が来た時には、祈っていますよ、と口先だけで言うのではなく、具体的な行いの中に愛が現れなければならないのだ、とヤコブは言っているのです。この世で一番悲劇的なことの一つは、多くの信者たちが、キリストの御前に入っていくとき、この世の財産を地上に持っていたのに、それをキリストの目的のために使っていなかったということだと思います。本当の愛は必ず行動に現れます。夫と妻の間に愛があるとき、家庭に愛があることはわかりますが、信者の中での愛についてはどうでしょうか。その愛も、具体的な行動に現れるべきです。お互いのために具体的に何かをし始めるべきなのです。そのようになるまでは、行動を伴わない愛は最悪の種類の偽善です。兄弟のための愛は、彼らのために何をするかによって表現されるべきものです。ただ何かを口先で言うことによってではありません。私たちの舌は足よりもずっと先を走っているのが得意ですが、本物のキリスト教は頭と舌の問題ではなく、心の問題なのです。ヨハネはここでとてもはっきりと、もし私たちが神様の子供であるなら、私たちはこの愛を具体的に実践するようになるのだと語っているのです。3章の18節。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。信者として私たちには自己犠牲的な愛が要求されています。私たちの命を与える必要はないかもしれませんが、確かに私たちの財産を与えることが不可欠です。キリスト教は、このような具体的な愛の実践による関係なのです。3章の19節。それによって私たちは、自分が真理に属するものであることを知り、そして神の御前に心を安らかにされるのです。もし私たちの人生が、ヨハネが語ってきたようなことを実践しているなら、私たちは祈りのうちに神様の御前に出るときに平安と確信を持つことができます。しかしまた、ヨハネは同時に、キリストの現れのときに恥じることになる可能性もあるのだということをとてもはっきりと示してきました。とても多くの人々が、キリストの来られることについては口にしますが、彼らは何一つ具体的に行っていないように見えます。 あなたや私がキリストの御前に行くとき、それはとても恐ろしい経験になるかもしれません。なぜなら、主はいくらかの実を私たちに要求されているからです。主は言われます。ヨハネ14章の15節。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。主の命令の一つは、神様の御言葉を述べ伝えること。神様の御言葉を世の果てまでもたらすことです。あなたは何かの方法でそのことに関わっておられるでしょうか。またあなたは自分が神様の子供であることを明らかにするようなことに何か関わっておられるでしょうか。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が田舎に住んでいた少年の頃、田舎の人々の間ではどれほど素晴らしく愛が表現されていたことでしょうか。いつでも誰かが病気になるとお隣さんが来て手伝いをしました。私は近所の人たちがやってきて家事を手伝ってくれたり、私たちに興味を持ってくれたあの時代に戻りたいなと思います。残念ながら今日私たちは、何かの政府の事務局が個人の世話をし、その人にとって最善の場所であると私たちが考える病院にその人を連れて行くことを期待しています。とても多くのクリスチャンが、主が興味を持っておられる、まさにそのような愛の実践に関わってはいません。しかし私たちはいつの日か、主の御前に出て、私たちの愛の行いの報告をしなければならないということを忘れてはなりません。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんかと書かれています。もしあなたが神様の子供で、あなたが金持ちであっても貧しくても、神様の御言葉を述べ伝えるために自分の財産を使っているのなら、神様はあなたの心に確信を与えてくださいます。それはあなたが神様の御心のうちにあり、神様が成し遂げたいと願っておられることをあなたが行っているという確信です。そうすればあなたが祈りのうちに神様の御前に行くときに確信があり、またいつの日か神様の御前に立つときにも確信を持つことができるのです。パウロは第二テモテ4章の8節でこのように述べています。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。このように言ったとき、パウロにはその確信があったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は信者の二つの性質その四というテーマで、第一ヨハネの手紙三章十四節から十九節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamadera-bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。